どうもこんにちは、前田です。今日は11月12日のセミナーの講師を務めていただくリリーさんと少しお話をしていきたいと思ってます。リリーさん、こんばんは。
こんばんは。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。セミナーの告知ページにこの音声を載せるんですけれども、ざっくり2部構成で、一つはまずリリーのりこという人が何者なのかというのをちょっと伝えていきたいなと思ってます。
はい。
そして第2部では、このセミナーの、コンセプトですね、を話していきましょう。はい。リリーさん、プロフィール欄にある通り、通訳者なんですけれども、この音声を今ね、はい、初めて聞いてリリーさんのことを知る人もいると思いますので、どういう人なのかっていうのをちょっと最初に触れたいんですけれど、
はい。
はい。一言で言っちゃうと、通訳者ってことですよね。
そうですね、主に、はい。はい、同時通訳も逐次通訳も両方、はい、やってる通訳者です。
はい。で、ホームページをね、最近ちょっと見る機会があったんですけれど、すごく、特徴的なホームページだなと思ったんです。
ありがとうございます。はい。
つまり自分の、なんて言うんでしょう、PR の仕方というか、売り方。はい。その辺ちょっとこの音声も利用してですね、こんな人間ですっていうのはちょっと喋ってもらえませんか。
あ、はい。ありがとうございます。そうですね、ウェブサイトでも語ってるようにはかなり、分野振り切ってまして、私はIT 系ですとか、本当にテクノロジー系ですね、主にIT、それからコンピューターですとか、あとは最新のテクノロジーで言うと、ブロックチェーン、AI、それからメタバースといった、そういった最新のテクノロジーに特化した通訳として、ですね、仕事をさせていただいてます。もちろん他の分野を担当させていただくこともあるんですけども、
はい。
私の場合は本当に IT 系特化型通訳ということで振り切っていますね。はい。
通訳者の方っていうのは、当然、語学のね、プロってことなので、すごいね、今バイクが通った。おそらく多くの人が抱いているイメージとしては、いわゆる、文化系のね、
そうですね。
人であるっていうふうに捉えていると思うので、はい、一瞬ね、IT とかブロックチェーンとか、メタバースとかっていうね、そういうテクノロジーの話が出てくると、なんか、ジャンルが全然異なってるように感じるんですよね、きっと。だから、そうだから、なんでそんなジャンル、そんなっていうのは別にネガティブな意味ではなくて、なんかいかにも英語学習とは関係なさそうな
確かに
遠い世界に感じるんですけど、それはリリーさんがなぜその道を選んだのか教えてください。
ありがとうございます。私この分野で特化してやってるとたまに聞かれるのが、もともと例えばコンピューターとかプログラミングやってる人で、そういうテクノロジーとかソフトウェア系が得意で、で、かつ英語ができるからそういう分野やってるんですかという質問をたまに受けます。最近このと、特に増えてきてるんですけど、で、答えは全くノーでして、思いっきり文系の人間です、もともと。大学も英文学科。で、大学院で研究したのも、言語学。言語学は少しサイエンスも入りますけど、でも本当にいわゆる正統派というか、ど真ん中の文系で来ていた人間で、通訳になった時は、最初はですね、得意分野ができるまでは本当にお仕事いただいたものは何でもやりますという精神でやるのが通ですから、私もそんな感じでやってたんですけども、なぜかですね、コンピューター系ですとか、いわゆる IT 系からの依頼が一時期から急増してきたんですね。はい、で、一つこういうものを、技術的なものを経験すると、やっぱり仕事がどんどん増えていくというところがあってですね。で、私自身もそこに首を突っ込み始めたときに、この分野は間違いなく需要があるなと、個人的にもビビッときました。もともと苦手ではあるんですけども、一つは、やっぱりコンピューター系ですとかそういった IT 系って言葉がもともとほとんど英語から来ますよね。
確かにそうですね。
はい。なので、カタカナで訳すことができるものも多いんですけども、とはいえ、やっぱり仕組みを分かっていないときちんと訳せないんですよね。自分も理解していないと。でもやっぱり英語から来てるので、特に新しいことに日本の企業や団体が入っていこうとすると、 日本語にまだ訳されていないものを同時通訳してくださいとか、やっぱり需要があるわけなんですね。で、日々アップデートされて新しい言葉がどんどんできてくるということで、それから、まあ、最近変わりつつあるとは思うんですけど、IT 系の方とか技術系の方って、結構英語が苦手ですっていう方がまだ多かったりして、今得意な方もどんどん増えてますけど、
はい、
そういうことを考えると、これは需要があるなと。
なるほど。
前田さんおっしゃったように、通訳は私よりもともと文系の人間が多いので、その IT 系、ちょっとこう敬遠するところがあります。
あ、
そうすると、
プロの通訳者が、その仕事を、はい、なんていうんですか、避けるってことですか？
その傾向はまだありますね。
ええー、そうなんですね。
そうなんです。はい。なので、需要があり、敵が少ない。というところから、私はこっちに行くと決めます。
なるほど。じゃあ、リリーさん自身が、こう、個人的に好きだから、うんぬんってことじゃなくて、
もともとはそうですね。
ですよね。
はい。
仕事を、通訳者としての仕事をするときは、ジャンルを自分で選ぶというよりは、来たものを受けているってことなんですよね、初めは。
そうですね、初めそうでした。は
い、で、そこでビビンとこう、ひらめくものがあって、
はい。
IT のジャンルであれば、ライバルが少なくて、で、需要は多いと。
そうですね。それは個人的、まあ、ちゃんと統計取ってわけじゃないので、
うん、
はっきりとは言えないんですけども、個人的にそう思って信じて突き進んでいます。はい、
あ、じゃあもう、あれですね、なんか、ビジネスパーソンの視点で選んだってことですね、そのジャンルを。
そう言えるんですかね。あとは本当に直感と、うん、
はい、
あとはもう、ご縁なんでしょうね。なぜかですね、そういうお客さんが、やっぱり、こう、依頼をくださるんですよね。今はもう、そういうふうに IT 特化型って歌ってるので、ホームページでも。
はいはい、
今わかるんですけど、まだ。
うん、
でも、そうする前からやっぱりそういうお客さんが常に多いんですね。やっぱこれはもう、そっちに行けということだと思いますね。
ああ、なるほど。うん、じゃあもう、ここ数年間は、もうその、ほぼ、あれですか？ IT 系の通訳の仕事が多いんですか？
そうですね。ほぼ、まあ、あとはできるだけ本当に、そちらの依頼に応えられるように、調整してですね。
はい、
もちろん、その、一般的なジェネラルな内容の通訳することも多くはあるんですけども、
はい。
はい、なるべく、その特化した IT の方に行けるように、うん、まあ、例えば、まあ、私、最近、法人化したばっかりなんですが、
はい、
なので、再委託できる通訳の、他の通訳の方に、一般的な内容は再委託して、
うん、
自分はこれだけ IT の方に、行けるように調整をして、まあ、尖らせているところではあります。
なるほど。ジャンルが変わると、当然そこで飛び交う、言葉が変わりますよね。
そうですね。はい。
ということは、リリーさんが選んでいる、その IT 系だったり、仮想通貨だったり、NFT とかメタバースとかって、その辺ってまだ新しいジャンルだから、言葉がとにかくどんどん変わったり生まれたりしてるんじゃないですか？
はい、そうです。もうどんどん生まれてますね。あとは、通訳する現場でも、話し手と聞き手がどういう方なのかによっても調整が必要ですね。専門家同士の話であれば、専門用語でバンバン訳して、略語で訳してる方が便利なんですけども、
はい、
特に専門家が、一般の方向けに講演するっていう時は、
うん、
専門用語だけでバンバン言っても、もうちっぷんかんぷんですので、
はい、
そこの話者と、まあアウトプットする側とインプットする側の関係性もそこはうまい具合に調整する必要が時にはありますね。
なるほど、なるほど。確かに僕も あまりその詳しいジャンルではないんですけれども、YouTube を、普段こう、なんとなくね、見てると、
うん、
最近感じるのは、メタバースだったり、NFT、ブロックチェーン、うん、あとは仮想通貨、
はい、
その辺の動画が増えてるなって感じるんです。
うん、はい、
でも YouTube の場合はほとんどの場合は、広くね一般の人たちに向けて作られているものが多いので、
はい、
だから事前の知識予備知識が全くない人を想定して喋ってくれてるから、
うんうんうん、
だからまあなんて言うんでしょう、そこで出てくる言葉も分かりやすかったり、 こうあえて例え話を利用してこう、ど素人にも理解しやすいように作られているんですよ。
ええ、あ、そうじゃないとフォロワーつかないですよね。
ですよね、そうそう、
うんうん、
なので一応分かった気にはなるんですけど、その場では。
はい。
でもリリーさんが行く現場っていうのはプロがプロに向かって喋ってる現場もあるわけですよね。
ありますね。
ってことは、はい、そこその事前準備が結構大変なんじゃないですか。
そうなんです。事前準備もですけど、もうとにかくアップデートが早い業界でもあるので、
うんうん、
そうですね。朝起きて、まず起きて、まあ、することというと、まあ、スマホをまあ手に取って、
はい。
あとはブロックチェーンニュースを読んだりとか、はい、そういうメタバースニュースとか、はい。そういう日々ではありますね。で、常にこう最新情報を自分自身もアップデートしておくという。
あ、それは、まあ、英語でやるんですか？
あ、両方でやってます。日本語と英語で。
うーん、
はい。で、まあ、日本語で読むときは、読みながら頭の中で英訳しながら読んで、あ、これ訳せないなってのはもう自分のマイ単語帳に書き留めて、結構同じですね。英語で読んで、あ、これは、英語では理解してるんですけど、これを同時通訳しろって言われたら日本語出てこないなっていうのを書き留めて。
あ、はい。なるほど。ということは、その、今、リリーさんのおっしゃったところだけ切り取って、僕なりに解釈すると、それって、なんか英語学習者がやることですよね。
あ、まさにそうです。
ですよね。
もう基本的なとこですね。
うん。だから、うん、ジャンルが変わった途端に、得意ジャンルからそうじゃないジャンルに移った途端に、うん、プロの通訳者も現場以外では常に英語学習者ってことですよね。
もちろんです。もうこれの語彙なんかそうですね。あと次の現場行くために単語リストを作って、それをもう暗記していくっていうのは、もう通訳者にとって基本中の基本ですからね。
ああ、なるほどな。そう、僕前からずっとね、リリーさんとはもうお付き合いも長いんですけれど、通訳の方は、とにかく英語学習を、もうとにかくたくさんやっているので、だから、その通訳者っていうと、なんかこう、普通の学習者からすると、神様的な崇められ方をするじゃないですか。そういう、なんかこう、ピラミッドの頂点にいるような感じがするね、そういうイメージを持つ人多いと思うんですけど、
うんうん、
でも、プロとしてのね、現場の姿を見ると確かにそうなんだけれど、そのね、力を得るためにやってることっていうのは、本当に英語学習者としての姿なんだなってずっと思ってるんですよ。
あ、そうですね。本当に私も通訳の先輩によく言われましたけど、通訳の仕事の、もう8割9割は勉強だよって言われましたね。で、現場に出てるのはもう 10%、20% だと。
はい。
で、なので、もう勉強し続けることが嫌になったらもうやめなさいって言われたことがあります、先輩から。
ああ、なるほど。だからそういう意味では、もう、そうだな、前田流に言えば、プロ学習者みたいな感じですね。
そうかもしれないですね。新しいことやっぱどんどん勉強しなくちゃいけないので、あとは、いかに勉強をしっかりしたかで当日のパフォーマンスが決まります。
ああ、そうですね、
はい。なので、やっぱり当日、もう死ぬような思いをしたくないがために必死で勉強して、現場に出るっていう感じですね。
だから、ね、学習者としての、まあ、正しいっていう言い方をするのがいいかどうか分かんないんですけども、一般的な日本人が英語学習をして、そして能力を高めていくための方法をたくさん知っているし、このやり方もある、こっちのやり方もある、そしてどのようにそれをやれば成果が出やすいってことを、まあ、多くの人たちよりは突き詰めている人だと思うんですよ。だから、ね、さっきの例で言うと、ボキャブラリーを増やすっていうのは、
はい、
これでね、ほぼすべての、まあ全員と言っていいでしょうけれど、英語学習やってる人であれば、みんなにとっての永遠の課題だと思うんですよね。
そうですね。レベル問わずこれは、そうですね。
ですよね。だから、現在プロとして活動しているリリーさんでも、ジャンルがね、変わったり、または同じジャンルでも、その、テクノロジーそのものが変化してしまうと、やっぱり知らない単語だらけになっちゃいますよね。
そうです、うん。もう日本語でもわけわかんない単語出てきますからね。
ですよね。
ないと。はい。
だから、その新しい言葉を学ぶっていう意味では、今、一生懸命力を高めている人たち、 や、または TOEIC とか英検とか TOEFL とかテストを受けて点数を伸ばしたいと思っている人にとっても、その人にとっての大事な言葉っていうのが当然あって、
そうですね。
それを学んでいくための方法も、まあ、いろいろあるかもしれないけれど、でもリリーさんがプロとしてやっている新しい言葉を学んでいく上でのテクニックみたいなものも当然あるわけですから、であれば必ずその通訳者がやっている通訳トレーニングは一般学習者にも絶対役に立つと、そういうふうに、うん、思うんですよ。
はい。
はい、なので、まあね、何年か前からこの通訳トレーニング入門っていうセミナーを、実際やってきたわけですよね。
そうですね。はい、まさしく。